こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。刑期の切れない非行少年たちは、精神科医であり医療少年院勤務の経験を持つ宮口浩二が、非行少年たちの背景にある認知機能の弱さと支援の遅れを描いた新書です。サイトルの象徴である刑期を3等分できないという場面は、単なる比喩ではなく、日常生活の基本的な理解や見通しを支える力が十分に育っていない子どもたちの実態を示しています。本書は非行を道徳の問題だけで説明せず、見えにくい知能の偏りや境界知能の問題に注目することで、従来の少年犯罪理解に新しい視点を与えます。さらに著者が考案した認知機能強化トレーニングであるコグトレにも触れ、支援をどう組み立てるべきかを具体的に考えさせる構成になっています。教育、福祉、医療の現場はもちろん、子どものつまずきを理解したい一般読者にも有益な一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、非行の背後にあるのは反省不足ではなく認知機能の弱さ。本書の中心的な主張は、非行少年の行動を単純に性格や反省不足で説明してはいけないという点にあります。著者は少年院での臨床経験を通じて、問題行動の背景に見る、聞く、想像する、見通しを立てるといった基本的な認知機能の弱さがあると考えます。こうした力が弱いと、先生や周囲の言葉を誤解したり、状況判断を誤ったりして、結果として対人トラブルや逸脱行動につながりやすくなります。重要なのは、本人に悪意がなくても、そもそも状況を正確に捉える力が不十分であれば、指導や叱責だけでは行動改善が進みにくいことです。本書は非行を道徳の次元に閉じず、発達や認知の課題として捉え直すことで支援の出発点を変えています。これは少年犯罪を理解する上で、原因探しよりもまず認知の土台を見るべきだという実践的な視点を提供します。次に、境界知能という支援からこぼれやすい層への着目。本書でもう一つ重要なのが境界知能への着目です。知的障害とまでは言えないが、通常の学習や社会適応には困難を抱えやすい層が存在し、そこが制度の谷間になりやすいと著者は指摘します。境界知能の子どもは、見た目には大きな障害が分かりにくいため、学校でも家庭でも努力不足や怠けとして扱われやすく、必要な支援につながりにくいのが問題です。本書はこの見えにくさこそが事態を深刻化させる要因だと示します。支援対象として認識されないまま、学習の遅れ、失敗体験、自己肯定感の低下、人間関係のマスが積み重なり、結果として非行や逸脱に至る可能性があるからです。つまり、境界知能は単なる知能の分類ではなく、社会が見逃しやすい脆弱性の指標として理解する必要があります。本書の意義は、問題を起こした後に強制するのではなく、もっと早い段階で気づいて支える必要性を明確にした点にあります。さらに、刑期を3等分できない場面が示す日常生活のつまずき、サイトルにある刑期を3等分できないというエピソードは、本書の問題意識を直感的に伝える象徴です。これは単に算数ができないという話ではなく、目の前の課題を把握し均等に分けるという構造を理解し、操作を組み立てる力が弱いことを示しています。日常の中では、こうした力は物事の順序を考える、相手の意図を推測する、危険を予測するといった多くの場面に関わります。そのため、こうした基本的な認知のつまずきは、学習の遅れだけでなく、対人関係の誤解や感情の爆発にも連動します。本書がこの例を強く打ち出すのは、非行少年の問題を抽象論ではなく、誰でも想像できる具体場面に落とし込むためです。読者は事件や逸脱行動の裏に、もっと早い段階で気づくべき小さなつまずきが積み重なっていた可能性を理解できます。この具体性が、本書を単なる少年犯罪論ではなく、認知発達の理解書としても読めるものにしています。そして、コグトレは知識注入ではなく、認知の土台を鍛える方法。著者が考案したコグトレは、本書の実践面を支える重要な要素です。これは記憶、言語理解、注意、知覚、推論判断といった認知機能を、紙と鉛筆を使った課題で鍛えるトレーニングとして位置づけられています。ポイントは、いきなり強化学習を強化するのではなく、学習の前提となる認知の土台を整えることにあります。学ぶ力が弱い子に対して、内容を繰り返し教えるだけでは成果が出にくいことは少なくありません。なぜなら、課題を読む、見比べる、順番を保つ、注意を未属するといった基礎能力が不足していると、理解以前につまずくからです。コグトレはその問題を可視化し、ゲーム感覚で取り組める形にすることで、学習への抵抗感を下げる点に特徴があります。本書はこのトレーニングを万能薬としてではなく、まず子どもが課題に迎える状態を作るための入り口として示しており、支援の順序を考える上で有用です。最後に、学校と少年院をつなぐ早期発見と支援の視点。本書が強く訴えるのは、 少年院だけでなく学校や家庭での早期発見が必要だという視点です。問題が深刻化してから少年院で対応するのでは遅く、もっと前の段階で気づけていれば非行や孤立を避けられた可能性があるからです。著者は、学習不振や対人トラブルの背後に認知機能の問題がある場合、叱責や反省を促すだけでは解決しないと考えます。必要なのは困難の原因を本人の意思だけに還元せず、どこでつまずいているかを見極めることです。その意味で本書は少年犯罪の本ではありながら、実際には教育現場の支援論として読む価値が高いです。教師、スクールカウンセラー、福祉職、保護者にとって表面的な行動ではなく背景のつまずきを見る視点を与えてくれます。少年院という特殊な場の話にとどまらず、普通の教室にいる見過ごされやすい子どもたちにも読み替えられる点が本書の射程の広さです。結論として、この本は非行少年を単に危険な存在として扱うのではなく、その背後にある認知機能の弱さや境界知能の問題を理解したい人に向いています。特に学校現場の教員、特別支援教育に関わる人、スクールソーシャルワーカー、児童福祉や少年司法に携わる人には支援の前提を見直すきっかけになります。また、子どもの問題行動をどう受け止めるべきか悩んでいる保護者にとっても、叱ることだけでは届かない理由を考える手がかりになります。本書が同種の少年犯罪ルポや教育問題本と異なるのは、感情的な糾弾や一般論に流れず、認知という具体的な観点から原因と支援を結びつけている点です。さらに、コグトレという実践的な枠組みまで示しているため、理解で終わらず現場に接続しやすい強みがあります。非行をめぐる見方を変えたい読者にとって最も示唆の多い新書の一つです。ご支援いただける場合は、宮口浩二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。